時刻は4時3分になりました。 HBC ラジオ加藤正明の夕刊北海道、加藤正明です。今日も一日どうぞよろしくお願いします。さあ、それでは早速今日のゲストコメンテーターご紹介しましょう。今日は北海道大学法学部助教授の遠藤健さんです。遠藤さん、こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
札幌中心部はこの時間、今お天気カメラで見ていますけれども、雪の降り方が非常に激しくなってきましたね。ちょっとこれ見通しが効かないぐらいの状態ですね。
さっきまで晴れてたんですけどね。
そうですよね、遠藤さんがそれこそ1時間ほど前、30分ほど前ですか、来られた頃は晴れていましたよね。
そうですね、ひどい天気ですね。
ですね。で、今日はこんなまあお天気の中、この後夜ですけれども、小泉総理大臣が札幌の雪祭りを視察するそうなんですね。小泉さん、まあ雪像を見てどんなことをお感じになるか分かりませんけれども、ちょっとね、まあ雪の中で大変かもしれませんね。では今日も遠藤さん、一つよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、それでは早速今日の気になるニュースお伝えしていきます。昨夜はおそらく暑くなった方も多かったんではないでしょうか。まずはサッカー日本対北朝鮮の話題からです。
熱戦から一夜明けて北朝鮮代表チーム帰国。サッカーのワールドカップアジア最終予選で日本を相手に健闘した北朝鮮代表は、先ほど北京経由で帰国するため成田空港を飛び立ちました。政府は最後まで万全の警備体制で北朝鮮チームを送り出しました。細田官房長官、町村外務大臣の今日のコメントに続いて TBS のリポートです。
一番、心配されました、この試合に伴う混乱や警備上の問題ですね、そういったことが一切なかったと、最後までですね、フォローしていかなければならないと、
まあ、サッカーファンの一人としてそれは勝ってよかったなとこう思っておりますが、これ一回勝ったからワールドカップに行けるわけでもない、今後いっぱい試合ありますからね。
一方、北朝鮮代表は午前10時帰国に向けて都内の宿泊先を出発しました。昨夜の激戦の名残か、選手たちは一様に疲れた表情で足早にバスに乗り込んでいきました。宿泊先を出た北朝鮮代表は朝鮮総連の中央本部を表敬訪問しました。この後一行は成田空港に向かい、午後の便で北京を経由して北朝鮮に戻ることになっています。
はい、ということで昨日のサッカーワールドカップアジア最終予選の日本対北朝鮮の試合、まあ2対1で日本が本当に後半のロスタイム、最後の最後の最後で勝ったと、勝ち点3を挙げたという試合でしたけれども、遠藤さんはご覧になりましたか？
もうテレビの前で恥じりついてました。
そうですか、私はですね、昨日たまたま水曜日だけですね、夜9時からの HBC ラジオのベスト10北海道ウィズという番組担当しているもので、まさに試合の時間は準備して
お仕事中
本番だったんですよね何も見られなかったという感じだったんですけれども、でもニュースなどで見ますと前半いきなり入れましたよね。
そうですね、あれで楽勝モードかとムードかと思いきや、
はい、
すごかったですね、その後のフラストレーションっていうのは本当に
もうきっとテレビの前で何をやってんだ何をやってんだってね思ってた方たくさんいらっしゃったかもしれませんけれども、昨日まあ対戦金のゴールと言いましょうか、最後の最後で決めた大黒選手、今日 あのスポーツ新聞の一面などは大黒様と書いて、まあ、大黒様ですか、そういう感じでね見出しがなっていましたけれども、代表初ゴールだったそうですね。
素晴らしいですね、本当に感激しました。
そうですよね、実は大黒選手2001年にはコンサドーレにも、まあ、在籍していたということで、でまあ、今回代表に最後の最後に呼ばれた選手で、まあ、利き足は右足なんですけれども、昨日は左で、あれ後ろから来るボールですか、結構難しい体勢だったと思うんですけども。
そうですね、もう執念の、
いや本当執念といった感じでしたよね、
素晴らしかったですね、
で、まあ、一方の北朝鮮チームですけれども、今日午後成田空港から帰国の途に着いたということなんですね、空港での北朝鮮代表選手たちの表情ですけれども、まあ、ほっとした表情で時折笑顔も浮かべていたということなんです。でまあ、昨日の試合日本が勝ったっていうこともあるでしょうけれども、心配されていたサポーター間のまあ混乱とかというのも、まあ、なかったと言っていいですよね。
そうですね、それ本当に何よりでしたね。
いや本当ですね、ほっとまあしたきっと警備関係の方もそうでしょうし、政府関係者、まあ、一般の方もそうでしょうけども、ほっとしたという方多かったかもしれませんね。
そうですね、
で、この試合を終えてジーコ監督も今日ですね、もう早速なんですね、休暇のためブラジルに帰国したそうです。もう試合が終わった直後ですけれども、ジーコ監督、成田空港でこんなことを語っています。ホームで勝ち点3を取ることが、まあ、達成できた。選手スタッフ全員の頑張りの結果だ。今後は、まあ、地に足をつけて一歩一歩やっていきたいというふうに語ったということなんですね。日本代表は次のイラン戦が3月25日、そしてバーレーン戦、こちらはホームゲームになりますが、3月の30日に行われるということで、3月17日からドイツの合宿を行うということで、まあ、しばらくはお休み、そして3月になると、まあ、また本格的に次の試合へ向けてということですね。それとまあ驚いたのは、まあ、他局ですからあまり言いたくもないんですけれども、視聴率、すごかったですね。44.4%。
そうですね。
北海道のことですけれどもね。
ほぼ半分が見たという。
そうですよね。ちなみにですね、過去のこの日本代表のサッカーの試合で一番視聴率が高かった、まあ、これ関東地方の数字ですけれども、2002年ワールドカップ本大会、まあ、日本で行われた試合ですね。日本がワールドカップ初勝利を挙げたロシア戦の 66.1% だということで、まあ、今後どうでしょうね。予選が進んでいくとまたこの視聴率なんていうのもぐんぐんこう上がったりするかもしれませんね。
そうですね、うまく勝ってくれれば、はい、いいんですけども、そうですね、視聴率ですね、
まあ、なかなかイラン、この後のイランがかなりこのグループとしては一番のライバルと言ってもいいみたいですからね。
やっぱり非常にタレントに満ち満ちた集団ですから。
そうらしいですね、
アウェーですけども、はい、頑張ってほしいですね。
さあ、では続いてに参りましょうか。続いても北朝鮮関連なんですが、今度はサッカーから政治の方へ目を移したいと思います。
めぐみさんの遺骨問題で日本、北朝鮮の批判に反論。北朝鮮が渡した遺骨は横田めぐみさんとは別人と判定した日本側の鑑定結果を北朝鮮が捏造と批判した問題で、日本政府は今日にも科学的な反論を北朝鮮側に伝える方針です。北朝鮮は日本の鑑定について、1200度の高温で焼かれた骨の DNA を識別するのは不可能だなどと日本政府に回答しました。これに対し政府は、警察庁を中心に科学的な反論で日本の DNA 鑑定が客観的で正確だと強調する方針です。
はい、こちらの件ですけれども、これつい先ほど入ってきた情報ですけれども、町村外務大臣は、今日の午後小泉総理と会談し、拉致被害者の横田めぐみさんの遺骨でないとした日本の鑑定結果を捏造とした北朝鮮の回答に対する反論、これをですね、今日中に北京の大使館ルートを通じて伝達する方針を確認したということです。で、一方で北朝鮮側からはこれ非常に大きな動きといいましょうか、情報が入ってきていますのでお伝えします。朝鮮中央通信によりますと、北朝鮮外務省は今日、6カ国協議の参加を無期限で中断すると表明しています。また、北朝鮮外務省スポークスマンは今日の声明で、アメリカの、ま、北朝鮮に対する敵視政策に対抗して自衛のための核兵器を作ったと初めて公式に表明しました。核兵器を作ったというふうに北朝鮮公式に表明ということなんですけれども、これはちょっと驚きと言いましょうか。
そうですね、
非常に大きな動きと言いましょうか。
核、に必要なその、まあ、原料ですね、はい、を作ってるというそういう表明はしてたんですが、はい、核兵器を作ったというのは新しい話なんで、これはまあ、北朝鮮が用意しているいくつかのカードのうちの一つを切ってきたなという感じがしますですね。
は
い、
カードの一つですか。
まあ、その中にはこうどんどん突き進んでいくと核実験とかですね、そういうのもあるんじゃないかと思いますが、その中のこう、まあ、一つ弱いだけども一歩進んだカードをこう出してきた、はい、ということだと思いますね。
じゃあまだまだこの動きというのは今後ありそうですね。
こちらの、まあ、後ほど多分特集の話になると思うんですが、はい、やっぱりこう経済制裁との絡みなんかでどんどん状況が悪化する可能性もありますので、はい、目を離せないと思いますね。
この北朝鮮関連の問題については後ほどですね、夕刊ファイルのコーナーでたっぷりと遠藤さんにお話伺っていこうと思っています。また新しい情報入りましたら随時お伝えしていきます。では続いてです。国内最大級の金融機関が誕生へ。
金融再編に新たな波。 メガバンクと証券大手統合へ。大手銀行の三井住友グループと証券大手の大和証券グループが経営統合に向けて本格的な交渉に入ることが明らかになりました。持ち株会社同士を一本化する方式を軸に検討が進んでいて、来年春にも統合する方向で本格的な交渉が始まります。
はい、金融界にこちらも大きな動きと言っていいんではないでしょうか。メガバンクで、まあ、一角である、三井住友グループと証券大手の大和証券グループが経営統合に向けて本格的な交渉に入ることが明らかになったということなんですが、このニュースにつきましては、この番組夕刊北海道のコメンテーターとしてもおなじみの小樽商科大学教授の松本浩一郎さんに今日もですねお話を伺っていきます。松本さん、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、金融界で大変大きな動きと言えると思うんですが、
そうですね、
この動きどういうことなんでしょうか。うん、
昨年12月に、はい、銀行がですね、いわゆる証券の仲介業務をやっていいですよという、はい、まあ、解禁されたんですね。でさらに昨年の暮れ頃でしたか、金融庁がですね、はい、金融改革プログラムをさらに打ち出しまして、でそこの中で金融界もコングロマリットで活動していいですよと、
はい、コングロマリット、
はい、つまり銀行業務だけではなくって、証券とか、はい、全く、異なる、まあ、大きく言えば金融ですけれども、はい、異なる業態のものをが一つの企業グループとなって、大きな企業金融グループとなって活動するという、でそういうことをやってもいいですよと、でそういうのための法制度もこれから整えますよと言って後押しする形だったんですね。でそれを受けてもういち早く、三井住友グループが大和証券グループと話を進めようと、はい、うん、こういうことなんですね。
しかしこれ両方ともそれぞれ、まあ、金融銀行界そして証券業界、うん、大きな会社ですよね。
そうですね。
これ非常にこの金融界全体に大きな影響を作るんじゃないでしょうか。
だと思います。ただ、まあ、大和証券は、はい、証券界で言えば、まあ、言葉は悪いですけれども、万年2位という、に甘んじておったわけで。
でも2位ですよね。
まあ、上には野村がいますので、で、やはりそこに危機感もあったということですね。それからもう一つ、やっぱり三井住友の方は、例の UFJ との統合問題が、はい、どうもうまくいかないようだと、いうことで、三菱東京に先越されましたから。はい、でというお互いそれぞれその何とかしたいっていう思いが、うん、それぞれの立場であったもんですから、ここで一気にその業態を垣根を越えて、一つの持ち株会社の下で、はい、再編をしようと。でこういうのは例えばアメリカで言いますと、シティグループっていうのがあるんですけれども、はい、シティバンクっていうのはよくご存知かもしれませんけど、はい、そういう意味ではそういうコングロマリット形態に、進んでいくということなんですね。
と、まあ、あとですね、私たちの暮らしへ何かこう影響というのは考えられますか。
かなり利便性良くなると思いますね。
利便性が良くなる、
はいはい、というのは結局例えば、まあ、特に一定の財産をお持ちの方、特にそのお金をお持ちの方がですね、はい、それをどう運用しようかと、銀行の預金にしようか、あるいは証券を買おうか、はい、あるいは国債を買おうかと、でそれもある程度みんなバランスを考えると思うんですね。でそれをそれぞれ銀行の窓口、証券会社の窓口と言っていたものを、はい、一つの一本化した窓口のところで一人の営業マンと常に話をすることで、いろんな商品がそこで、提示されると、でそれはトータルで総合的にバランスよく運用されると、はい、いうふうなことができると思いますので、個人にとっては非常にいい、業態になっていくんだと思いますね。
はい、どうもありがとうございました。はい、夕刊北海道のコメンテーターとしてもおなじみの小樽商科大学教授の松本浩一郎さんにお話を伺いました。